柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正高越のオライド代表でバレンタインチョコを最も多くもらったのは営業時代の何歳かしらね、36、7の頃の僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表でバレンタインチョコを最も多くもらったのは特にないですねの僕今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。これはあれですね、小中学生時代に一番モテたやつが作った台本ですね。
あとあれですよね、その数で測ってるうちはまだ甘いです
そうです。僕でもそのドキドキしながらもらったことないんですよね。
あるよって感じですか？
あ、いや、そのなんか友達からとか、あとその、はいはいはい、当時付き合っている人とかはあるけど、
あ、つまり何も関係性が深くないところで入ってるのがないってことですね。
そう、
それって本当にあるのかな。あ、確かに小中学生ってことか。
いや、まあそう、小中学生の時はやっぱそれがあるイメージがありますので、まあ正確に言うとあったと聞いてます。僕にはなかったです
いやー、お母ちゃんとかやっぱり偉いですよね、ちゃんとくれて。
ああ、母親確かにいつまでくれたかな。確かに途中までくれました、
ね、でも今でも2月の14日に、
はい、
お母ちゃんに会ったらくれるんじゃないですか。
いや、多分うちはないですね。
あれば
誕生日もない。
ああ、まあはい、そんなわけで今日もよろしくお願いします
よろしくお願いします。はい、一つ目と二つ目は、
はい、
僕と柳下さんが持ち寄ったハッシュタグを、そして三つ目のハッシュタグはここ2週間でトレンドに上がったハッシュタグ、そして四つ目は抽選で、選んだハッシュタグについて、四つのハッシュタグについて話していきます。抽選ボックスの中にはリスナーの皆さんから寄せられたハッシュタグと、そしてスタッフが用意したハッシュタグが入っています。
はい。
ということで、はい、本日一つ目のハッシュタグは、柳下さんの持ち込みのハッシュタグで、ハッシュタグ最強どん兵衛です。
はい。
すごい、これ、偶然なんですけど、僕はこの、柳下さんがこのハッシュタグでって言った、1時間前ぐらいにどん兵衛を食べました。
最強どん兵衛を。どん兵衛を。
普通のどん兵衛です。
はいはいはいはいはいはい、はい。僕も、
最強どん、はいはい。
この収録が始まる5分前に食ったんですよ。最強どん兵衛を。
はいはい、最強どん兵衛、ちょっと柳下さん説明してもらってもいいですか？
ああ、はい、失礼しました。出たのはおそらく、ちょっと調べてないですけども、ここに1、2ヶ月、最近のに出た、日清から出た新しいどん兵衛のラインナップです。ちょっと高級版。はい、お揚げとか麺とかが、かなりこう、ぐっと厚みが増して、お出汁もね、結構しっかりと甘く深く出してて、
はいはい、
待ち時間もね、通常のどん兵衛が5分なのに、最強どん兵衛は8分っていう、うん、やっぱりちょっと10分どん兵衛を意識したじゃないですけど、もちもち系の味を楽しむどん兵衛なんですね。
なるほど。
で、僕全く知らなくて、この最強どん兵衛のこと。
うん。
なんか、コンビニで買って食べ比べしてみたんですよ。同時に作って。
おお。
その結果、今井君最強どん兵衛食べたことないですよね。
あります。
ちょっと僕の見解からいいですか。
はい。
あれ、別物ですね。
あ、そうですか。
つまり、どん兵衛の上位互換ではなくて、なんか、どん兵衛と最強どん兵衛っていう味のラインナップな気がするんですよ。
はいはいはい。
だから、僕ね、ことさらどん兵衛食べたいって時はあるんですけど、
うん。
なんか適当にとって最強どん兵衛だったら、あ、最強どん兵衛だぐらいの感じで、バリエーションを楽しむぐらいの、うん、今まで2、3回しか食ったことないですけど、あれば、うん、どん兵衛じゃない方の最強どん兵衛の方だって楽しんでます。
はいはい。あ、そんなに好きじゃないってことですか？
あ、いや、好きですよ。はいはい、まず美味しいんですけど、どん兵衛も美味しいじゃないですか。
うん、もちろん。
で、どん兵衛って本当に美味しいなって思ってるんですけど、
はいはい、
なんかその、僕ね、一個だけちょっと最強どん兵衛に不満というかな、 不満というほど強くないんですけど、かまぼこがね、そこまで最強じゃないんですよ。
へえ。
あの、どん兵衛と、ま、ちょっと気持ち、時間が長いからか、ふっくらしてる気はするんですけど、それは気のせいかもしれなくて、多分、どん兵衛に入ってるのとそんなに変わらない、もしくは同じかまぼこがちょっと多めに入ってるんですね。あの、薄っぺらい。かまぼこ、
そうですね、サイトでもそんな押してないから多分そこは一緒なんでしょうね。
だから僕ね、1個でいいから、なんか厚さ 1.5 ミリぐらいのかまぼこが入ってたら、うん、もう文句なく最強どん兵衛ばっか食ってたかもしれないです。
なるほど。これあれとあれですよね、七味が八幡屋磯五郎
ですね。あ、そうです、あの柚子風味でね、それも美味しいですね、非常に、
うん、
どうですか今井君は。
いや、まあ美味しかった僕、やっぱそのどん兵衛自体がむちゃくちゃ好きなんですよ、うん、多分1年にそうだな、カップ麺を、
うん、
僕は、まあ、20杯は食べてないかなぐらいですけど、
うんうんうん、
でもうち多分8杯はどん兵衛、
はいはいはい、半分近く、
あと7杯がミルクシーフード、
うん、甘いって言ってた、
カップヌードルミルクシーフード、うん、であと3杯が UFO で、あと2杯がペヤングみたいな。僕のカップ麺構成。
あ、カップ麺には焼きそばも入るのか。なるほど。はいはい、
そうです、そうです。やっぱ最強はどん兵衛ですね。しかも、きつね。これはね、あと、滋賀県からどん兵衛の味が西日本の味になるとされていて、あの、関ヶ原で結構味変わるものってあるんですけど、
はいはいはいはい、
あの、焼きそばの出汁も変わる。
うん、
やっぱそれで言うと、そういう意味でこう、勝手に地元のものと思ってる節もある。
はいはいはいはい。え、どっちが好きなんですか？東どん兵衛と西どん兵衛は。
あ、それね、比べたことがないから、どっちもうまいなとしか思ってないんだけど。
一回買ってこようかな、今度。
そうですね、うん。本当に変わってんのかっていうね。
まあ本当には変えてるでしょうね。そこで嘘ついたらやらことだから。
あ、いや、まあ、でも公式が言ってるわけじゃ多分ないんじゃないかな。
あ、面白。そういうこと、
ね、多分。で、見た目とかは、あ、わかんない。なんか数字が変わってるとかありそうですけど、バーコードのとか。
はいはいはいはい、はい。出荷工場のロットですよね。
そうそうそうそう。う
ん、いや、最強のどん兵衛僕は好きですよ。
まあ美味しいですよね。
美味しい。あれ、今井君は否定的なんですね。
確かに。いやいや、そんなことない。あ、ごめんなさい。それで、だから、僕はだからやっぱ、いや、最近ね、つくづくね、僕はバカ舌なんじゃないかっていう。
それ。ずっと僕が言ってるじゃないですか。バカしたとは言わないけど、あの、
はい、
最低点のストライクゾーンが広いですよね、きっと。
ああ、そうですね。
美味しいもの食べたときは美味しいって思うけど、
うん。
その辺に売ってるものでも美味しいと思う。
ああ、それはそうですね。うん、だから、あ、でも、特になんていうんですかね、聞きなんとかみたいなのが本当に多分苦手で。
ああ、なるほど。
つまり、一定以上美味しい日本酒、一定以上美味しいビール、一定以上美味しいワイン、うん、一定以上美味しいコーヒー、うん、一定以上美味しいどん兵衛は、全部美味しいんですよ。
はいはいはいはい。
だそこからその好みをあんまり否定できないというか。
確かにね。まあ、否定する人は確かないですね。僕も、なんかまずいとは決して思わないですね。大体のものは。
うん。まあ、焼肉とかもそうなんですけど、
うんうんうん、
このラジオでも言ったかな、僕焼肉、8000円低減説っていうのは。
8000以上はみんな同じってことですか？
8000 円からめちゃくちゃ鈍くなるっていう、伸びが、味の。
なるほど。
で、僕はだいたい、そうですね、お酒込みでもう8000円とこ行けたら超幸せ。
はいはいはいはい。
なんですよ。
最高の人生ですね。いや、ほんとほんとに、嫌味じゃなくて。
本当ですか？いや、まあでもこれが多分一応徐々に上がってるんですけどね。子供の頃は多分4000円でお喜びだ。
はいはいはい。そうかな？なんかずっと同じな気もするんだけどな。まあ多少は上がるか。
知らなかっただけか。
うん。
矢田さんはその、なんだろう、こういうプレミアムみたいなものは結構買うんですか？
いや、これね、たまたまですよ。
うん。
あ、他のプレミアム、例えば何があります？
あ、最近僕こんなうまいに決まってるのと思って買って美味しかったのは、
うん。
ブラックサンダープレミアム。
あれ、ブラックサンダーって何でしたっけ？チョコレートでしたっけ？
チョコレート、チョコレート。
プレミアム、はい、どう違うんですか？
そう。もう、全部違うんですよ。
だからさ、どう違うのよ。
全部違うんですよ。
え、チョコレートでしょ？
そうですよ。
一緒じゃん、じゃあ。
いや、もう全部違うんですよ。
あの、サクサクしてるんですか？あの。
そうそうそう。でも、だから全部の素材が、
うん。
なんですか、いつもよりいいチョコ、いつもよりいいビスケット。
うん。じゃあ、最強どん兵衛も同じじゃないですか。
そうそうそう、だから同じですよ。だから僕、そういうのやっぱ、買っちゃう方なんですよね。だから最強どん兵衛も多分、はいはいはい、多分発売直後に買ってんじゃないかな。
あれっていつだったんですか、最強どん兵衛。
今年なのか、果たして。ちょっとそれもわかんないですね。
あ、でも、そうか。去年の可能性もあるぐらいはあったんだ。
いや、わかんないですけど、今年、ハンマバキとコラボしてたりしてるんで。
ああ、確かにあったな。
発売直後だと、やんない気は。
確かに、確かに。あ、じゃあ僕気づいたの今年なんで、しばらく気づいた
んですね。そうですね。
うん。まあ、なんか、ことさら最強どん兵衛最高、絶対こっちの方がいいとかではないです。あの、僕が言いたかったのは、なんかその、はい、類するけれども別ジャンルってものがあるんだなってことに改めて気づいたんですよ。
類するけれども、はいはいはい、なるほどね。
例えばあの、はい、ラーメンって、
はい、
もっと言うと味噌ラーメンって、
はい、
一口で味噌ラーメンって考えてますけど、
うん、
実はなんか結構違いますよね。
はいはい、はい、
味噌ラーメンってだから味噌ラーメンっていう括りにしちゃうと、
うん、
いろんなものを取りこぼしているんじゃないかと思うわけですよ。
なるほどなるほど、そうですね、はいはい、わかります。
そうそうそうそうそう、そういうものが実は世界には餃子の王将の餃子と餃子って違うものなんだとか、
わかるよ。
そういう、そうだからあの最強どん兵衛も、
うん、
どん兵衛のアップデートバージョンではないんじゃないかなということが話したかったことです。
はいはい、
最強どん兵衛という商品である。
わかります。それはまあそう、飲み物でもたくさんそうですよね、はいはいはいはい、だから清涼飲料水っていう言葉のこう、
うん、
乱暴さというか、
うんうんうん、
あ、ちなみに最強どん兵衛は2022年3月28日発売。
あ、もう1年経ってんだ。
そうですね。でも多分2度目の期間限定なんじゃないですかね今が。
あ、そういうことか。あ、これ期間限定商品なんだ。
うん、うん、ぽい。
ちょっと僕最強どん兵衛でもう一個言いたいことを思い出したんですけど、
はい、
あの蓋あるじゃないですか。
はいはいはい。
そのパッケージに、最&強。
ああ、書いてありますね。
って書いてあるんですけど、
はい。
これその、あれと思って公式サイトに行ったら、最強どん兵衛って商品表記だったんですよ。
はい、うんうん。
だから最強どん兵衛でいいと思うんですけど、
うん。
最強どん兵衛っていう表記が、実はトップページにないんですよね。トップページというか、そのパッケージの負担ないんですよね。
おー、なるほど。最&強しかない。
そうそうそう。
はいはい、
だからちょっと迷いました。そんなやつ。文句じゃないです。
高悦らしいですね。
そうかもしれないですね。まあ確かにハッシュタグとかでアンドが飛ばされちゃうから、商品名としては最強どん兵衛の方がいいんだろうなとか、
うんうんうん。
いろいろこう考えることはあったんですけど。
あの、いや、そうやってこう、くくりが乱暴なせいで混ぜられちゃってるものっていうのは、うん、僕はやっぱ日々実感してて、編集者とかはそうなんですよね。
ああ、そうですね。
雑誌編集、文芸編集、漫画編集、
うん、
ウェブ編集、
うん、
っていうのは、なんか、割とそれが多分ね、その、各人の努力によってちゃんと割と識別されてるのはデザイナーなんですよ。その、空間デザイナーと、ウェブデザイナーと、グラフィックデザイナーと、
うん、服飾とかね。
あ、そうそう、が、違うことをしてるのすごい、イメージ湧くじゃないですか。
うんうんうん、
この僕らがイメージ湧くのはその人たちが多分それをちゃんとやってきた結果だと思ってて、
うんうんうん、
またアウトプットが明らかに違うっていうのはあるんですけどね。
はいはいはい。
僕らずっと紙だけだったみたいなところが多分あるから、
うんうんうん、
まあでもなんかそう、編集者の得意なことなんですかみたいなこととか聞かれたりとか、なんかどんな人たちなんですかとか、うんうん、どんな人が向いてるんですかとかって、まあ、
うん、
主にこう若い人に聞かれたりすると、
うん、
マジでどれかによるなと思いつつ、
うん、
まあでも基本的には気力と体力があった方がいい仕事だよっていう。
まあ集中力がないとね、やっぱり考えれないですもんね。
そうですね。
気力と体力。
うん。
だからラーメンどれ食べればいいですかって言われるもんですよね。
ああ、そうですね。確かに、うん、あの初めて食べる海外の方とかにね。
そうそうそうそう、いろいろあるんですよって。は
い
は
い、いや、いや、わかります。その、難しいですね。聞かれたらね。
うん、最後に、
はい。
どん兵衛ティップスを一つ。
ほう。
これ今井くんも知ってるかもしれないですけど、
はい、
どん兵衛こうペリペリって開けるじゃないですか、
うんうん、
で中のまあ袋いつ入れてもいいんですけど、あの粉を入れるじゃないですか、うん、でお湯を注ぎますよね、うんうん、夜間とかで、
うん、
あそもそも夜間使ってない？ティファールみたいなの使ってます？
あそうですね、まさに僕は。
あ、了解了解。あの僕夜間で沸かしてる、夜間というかポットで沸かしてるんですけど、
はい、
あの注いだ後のポットの底で、
はい、
蓋なぞるともう一回のりくっつきますよ。
なるほど。
で、
アイロン使いするってことですね。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい。
カップラーメンはできないんですよ。この、どん兵衛系のこの口が広いやつは、
なるほど。
夜間でやると、本当に綺麗に、もう一回ペリペリっていけるんで。
すごい。本当に役に立つこと言ったじゃないですか。
おお、でも、今ね、僕話しながら、あ、ティファールだったらできないなと思ったんで、使えない人もいると思うんですけど。
ティファールもどうだろう、夜間の先とかでダメかな。まあ、そうか。100度じゃ足りないってことでしょうね、多分ね。
100度。そうですね、まあ、うん、物理的にはお湯なんで100度なんですけど、まあでも100度近くは欲し
い
ですね、はいはい、湯気じゃ無理でしょうね、
うんうんうん、
あのやってみてください、ぜひこれお聞きの皆さん、あのびっくりするぐらいくっつきますよで蓋とかいらない、あの蓋とかあのおもしとかいらないです。
なるほど。
ペリペリって言うのもう一回
キャンプとかでめっちゃ良さそうですね。
ああキャンプでやったらもうそれこそモテモテですよ。
う
んだってあの運ぶときにさ、
はい、
くっついてるもん。
そうですね。
うん。
今年はじゃあちょっとキャンプ行きましょうね。どん兵衛だけ持って、どん兵衛だけ持っていくキャンプもいいですね。
ああ、いいと思います。僕意外にバナナとかどん兵衛だけでやつ好きですよ。
というわけで、
はい、
一つ目のハッシュタグは、最強どん兵衛でした。はい、二つ目はですね、僕が持ち込んだものですけど、同期会ということで、
うんうん、
この間久しぶりに最初にいた会社の同期会があったんですよ。
はいはいはい。
で、なんかそれがまあ、だから、どうだ、10人ぐらい集まったかな？全体40人ぐらいいるんですけど。
はいはいはいはい。
で、久々にというか、なんか、
うん。
これ誤解しないでほしいんですけど、僕にとって飲み会ってこう、お風呂とか銭湯に近いものでして。
ほう。
行くまでは基本億劫なんですよ。
はいはいはいはい。なるほどね。
でも行ったら楽しいのは知ってるから。
はいはいはい、はい。
全然、あの、誘われたり、誘ったりすることは嬉しいんですけど。
うんうんうん。
でも久々にこう、行く前から割とやっぱ楽しみな飲み会でして。
それはいいですね。
そう。でなんか、まあ久々であるということとか、
うん、
まあね、あの、コロナとかあったんで、2、3年やってなかったかな。で、
うん。
そう、だから、あ、まあ、いろいろ楽しかった。なんか、で、僕、同窓会って全然行ってない、呼ばれてないんで、うん、特に小、中、高。
はいはい。チョコもらえなかった時期ね。
そうそうそうそう、チョコもらえなかったから、やっぱり、お呼びじゃないので、呼ばれてないのもあってですね、なんか、
うん。
でも多分、同窓会は確かに、どんなにチョコもらえなかったとしても、多分楽しみだろうなと思って、もし誘われたら。
うん。
で、何がいいんだろうって、
うん。
思ったんですけど、
うん。
まあ少なくともその、ちょっと今その小中高の話とはまた別なんですが、今回の同期会がやっぱりこう、みんなすごく楽しそうだった要因じゃないかと僕が思ってるのは、
うんうん。
あの、まあみんなそれなりにこうね、今30代後半で、
うん、うん。
立場が、ある人もいるし、
うんうんうんう
ん、なんか会社の役員やってますとか、
はいはいはい、
まあまあ僕も言ったらそうですよね、
うんうんうん。
で、まあもちろんみんなこう一定のマネジメント職にはついていたりして、
はいはいはい、
こうやっぱり普段多分言っちゃいけないこととか、取っちゃいけないコミュニケーションがいっぱいあるんですよね。
はいはいはい。
まあもちろんセクハラ、パワハラとかも含めて。
うんうんうんうん。まあそうそうでしょうね。
そうそう。で、やっぱなんか、それの無法地帯というか、
ああ。
別にそんな元々品がない連中ではないので、あの、
はいはいはいはい、はい。
別にこう、ことさら、なんか、下品なことをする、言うとかじゃないんですけど、
はいはいはい、はい。
でもなんかこう、そう、あの、例えば、うん、僕、一浪して、
うん。
4年生大学卒業して、入社したから、僕ストレートなんで、こう、一個上の年齢の女の子がいて、うん、
はいはいはいはい。
でその子がその、まあ、つまり僕が今年37なんで、彼女は38の年なんですけど。
はいはいはい、はい。
すごいその子がみんなにその、あれやな、 私らももうアラフォーやなって、
うん、
すごい言ってて、
うん、
それをこうみんなで、いやいや、まあまあ、お前の方が近いけどな、みたいな感じで、こう。
あ、いいですね、気楽で。
そう、でもそれにもこうなんか、向こうは向こうなんか、なんかうっさいな、みたいな。その、
うんうんうんうん、
それがまあ、本当にこれはもう、僕らの話なんで置いといてほしいです。僕らにとってはその場は、まあ、大丈夫なんですよ、それは、本当に。
はいはいはい。もちろんもちろんもちろん。あの、じゃれ合いが許されるってことです
よ
ね。
そうそうそう。
で、後からやいやい言われる関係性でもないってことですよね。
ないし。
言えないし。
うん、そうそう。だから、なんか、あとなんかその、みんなで、こう、髪が薄くなってきたみたいな話をしてる一団があったりとか。
はぁー。いい回ですね。
そうそう。まあ、あの、僕はもうそれは対岸の火事なんですけど、残念ながら。僕手なしさんはね、僕手なしさんはね、毛量は多分対岸の火事。
そうですね。
まあ、それはいいんですけど、
まあ、だからあれでしょ、その、白髪が増えたねとかそういう話ですよね、うん、多分。
そうそうそう。なんか、それがやっぱり、とても心地良いところはあって。
いや、それは、あの、ちょっといろいろ聞いてもいいですか？
はい。
僕びっくりしたのが、
うん、
コロナの間はなかったんですけど、
はい、
言ったってことは、こういう会はちょくちょくあるんですか？
ね、基本1年に1回、
へえ、いいね、
やろうとはしてました。
はいはいはいはい。あの、40人の同期がいて、
はい、
そのうちの10人が集まった、うん、そのメンバーはいつも同じに近いんですか？時には20人、時には5人とかがあるんですか？
ああ、もちろんありますね。まあ、この年一の同期会みたいなのはだいたい十数人。今回少なかったぐらいかな。はい、で、半分はまあ割と固定メンバーで、はいはい、もう半分は結構流動的かな。
あの、その10人、まあ、あの20人でもいいんですけど、
はい、
のうち、在留、元職にいた人たちは何パーセントぐらいなんですか？
今はね、それも聞いたんですけど、まあ、うん、35% ぐらいですかね。14、5人。
結構じゃいるんだ。
そうなんですよね。いる方だと思います、世代は。
ああ、確かに確かに。そうですね。37だったら、そうですね。もうちょっとリクルートって、リクルートって言ったらごめん。リクルート
いいですよ、先生。
あの、はい、離職してる時期もあったんでしょうね。
そうですね。
あの、その在職の人たちも結構そういう会に来るんですか？
あ、来ます来ます。
最後にあの、何で繋がってるんですか？ LINE。メッセンジャー。
あ、それはね、変わってきて、一時期 Facebook だったんですけど、もう今は LINE ですね。
じゃあ、何年同期っていうグループがあるんですね。
あ、そうそうそうそう。で、正確には38人とかかな。38人中、31人が今入ってる LINE グループがあって、
はいはいはい。
あと7人も別になんか、あの、
つながれ
る。なんですか。そうですね。みんな、それぞれ誰かが連絡先を知ってるんで、そっちから連絡してもらってたりという感じですね。はいは
いはい。ちなみに男女比は？
全体のですか？
あ、全体の。まあ、その飲み会のでいいです。
飲み会の男女比は、あ、でも半々でしたね。
いやー、なんかもう全部いいね、この回。これ、今ももちろんいいんですけど、
はい。
なんか、40超えたり50超えたりした時にまたもっと良くなってくるでしょうね。
ああ、そうかもしれないですね。
変容はするでしょうけど。いやー、いい話だな。僕、そういうの全くないからな。
まあ、そうですよね。皆さん、多分、同期って。
そうですね。
あんまり持ちにくい人生を歩まれてますよね。
なんか、たまに昔の同窓生から手紙とか届くときありますけど。
あ、へえ。
うん、なんか、いいもんですね。いいもんですね、というか。うん、なんか小学校の時の授業で柳下くんがこういうことをしてたけど覚えてますかみたいなのがいただいたりして、なんか不思議な胸の熱さを感じましたね。でもそれが集まるってあんま僕想像つかないな。
そうですね。あの、だからこのポッドキャストに出てきたことある人も、京都でマガザン京都をやってる岩崎もいましたし、
はいはいはいはいはい。
あと、ハライソ、
ああ、ジョル君。
ジョルはちょっと来れなかったんですけど、
はいはいはいはい、
ハライソスパークルやってるジョルとか、うんうん、あ、ハライソスパークルは今年の日本のカレーランキングでトップ12に入った、
うんうんうん、
名店ハライソスパークルのオーナー兼店主ですけど。
オーナー、大阪のね。
はい。
あれ、場所は東京ですよね。
そうです、開催は品川駅の近くでした。
あ、じゃあ西を睨んでるわけですね。
そうですね、一応だからまあ、あのみんな来やすいようにというところ
は。はいはいはいはい。関西色豊かですね。
そうですね、まあそれも、まあ、半々もいかないか、十数人関西ですね。
うんうんうん、それこそ全国にいるんだろうしな。
そうですね。
ちなみに幹事は誰がやるんですか？あの誰って固有名詞というよりかはどんな人がやってるんですか？
なんかその比較的よく合ってる。
ああ。なんかね。あいつも言っとくわって言いやすい人が。
あもあるし、その、うん、そろそろみんなで集まろうかっていう会話が発生して、
うん、
そこから始まっていく感じですね。でもなんか、過去、つまり僕らももう15、6年目とかなんで、これまでに同期会が10回ぐらいあったとしたら、まあ、
うん、
6、7回は僕がやってるかな。
さすがだね。
いえいえ、あ、でもその僕ともう一人、もう一人の同期でやってる感じですかね。
ああ、なんか全部今井くんらしいいい話だね。
そうですか。
うん。なんか、いいですね。やっぱり自分が主催をするというモチベーションが起こるっていうのはいい回でしょうね。
ああまあそうですね。
うん、
でもなんか僕でもなんか別のあのカニトレトレラジオっていうのに去年出まして。
めっちゃいいじゃん。福井ですか？
いや大阪なんですけど。
大阪であ
のそう学生の時お世話になった夫婦がやっててちょっと呼んでもらったんですけど、
はいはいはい、
でちょっとあのお酒飲んで喋ったんであのいろいろ、うん喋りすぎてあんまり宣伝してないっていう非常に申し訳ない内容なんですけど。
はいはいはい。うん、
その
後で聞こう。うん。
それはそのまあゲストを呼んであなたの好きなものを教えてくださいってテーマで、はいはいはいはい、好きなものについて話してる。だから例えばある人にとってはそれがカフェ巡りだったりとか、
うんうんうん、
ある人にとってはロードバイクであったりとか、
はいはいはい、
まあいろいろあるんですけど。それが J リーグみたいな時もあるし、でそれについてこう1時間半とか聞くのかな話を。
はいはいはい、結構長い。
で僕そんで僕は何が好きかなってまあ思って、あんまり僕これが好きってないんですよ。いっぱい好きなものあるけど、うんうんうん、そういう時にこう趣味はこれですみたいなあんまり言えないの、割とコンプレックスでもあって。
ほうほうほう。
あそう。あちなみにねちょっと一瞬それなんですけど、これをね僕この間知人にカンパされて、その
ほう
今井って好奇心はあるけど探求心がないよねって言われて。
はあ、なるほど。
その通りだなと。
言語化のうまい友達ですね。
そうですね。
逆はでもありえないですもんね。
逆はないけど、僕は多分好奇心全振りなんですよね。
なるほど。面白
い。それもすごい自覚できる。うん、で、まあ、で、そのラジオで僕がテーマに選んだのが、漢字だったんです。
ああ。
漢字をするのはずっと好きだな。
はいはいはいはい。
まあ、社長も漢字じゃないですか、ある意
味。はいはいはい、そうですね、確かに。集いだ。
この漢字人生について話してます。
はあ、ちょっと、カニトレトレラジオ。
はい。
ちょっと聞こう。
はい。
楽しみだな。何話してんだろうな。
はい。二、はいはい、つ目のハッシュタグは、ハッシュタグ同期会でした。はい、3つ目です。3つ目は、スタッフから事前にもらったトレンド入りハッシュタグリストを見ながらですね、うん、今回、まあ、話をしてで、最終的に今週はこのハッシュタグでしたねと決めていくという、流れになっております。
はい、
この、ちょっとこのコーナーが、
うん、
このコーナーの好不評が全然わからないから、もし意見あったら欲しいですね。これは別に。別にやりたくないとかでマジないんですけど、本当に。
手応えがない。
無風、無風。そう。そうですね。
僕はね、結構勉強になってますよ。
あ、そう、勉強になります。それはわかります、うん。はい。
ちょっとじゃあ早速今週の、この2週間のトレンドハッシュタグを4つ読み上げていただきましょうか、ね。
はい、4つ読みます。はい。1つ目はハッシュタグ無料クーポン。
うんうん、
まあ、これはあの、ドミノピザのベーコンシェイクとか、ミスドの新作無料クーポンとか、
う
ん
う
んそういうのに、そういうののリツイートキャンペーンが話題になったんですけど、
うん、
っていう話。
はいはい、
二つ目は、三笘さん。
うんうんうん、
これは、 サッカー日本代表にも選ばれていて、今ブライトンというプレミアリーグの、チームで大大大活躍をしている三笘選手についてですね、サッカーの話で、3つ目が球春到来、玉春、はい、玉春到来とか、でこれは2月1日に、プロ野球はキャンプインと言いまして、まあ、要は練習が始まるんです。ちなみにそう、これなぜ2月1日かというと、2月1日から契約が始まるからなんです。プロ野球選手って確かね、12月、1月は本当に法律上無職なんですよね。
へぇー。なるほど。例えばその3年契約とかいう選手はどうなんですか？
あ、その間もそうです。確かその期間は球団の規則の外に入れられる。
へぇー、面白い。うん。
そう。だから自主トレって言って、1月の練習の方は自主トレって言って、その、合同自主トレというほぼ強制の球団主催の自主トレもあるんですけど。
なんで
それ、うん、そうそうそう。でも合同自主トレってことは僕すごい矛盾があって好きなんですけど。
うん、
日本っぽい。
なるほど。
そうそう。そうそう。新人は絶対参加なんですけどね。
まあね。そうそう大変だな。うん、まあまあ、まあ、なるほど。
すいません。そうそう。まあそういう、つまり2月1日、ですね。はい。
うん、
で、あと4つ目が公式ライバルというハッシュタグで、これは乃木坂46の公式ライバルグループ誕生に向け全国オーディションでメンバー募集が始まり、今夏デビューされますと。柳下さんと今井さんは長い付き合いですが、お互いにライバルだと思ったことはありますか？
はぁ、
スタッフからのメッセージがありますが。
なるほど。ライバルって思ったことないかもな、はい、
ないですね。ないですね。
クジラとライオンみたいなもんですもんね。
そんな
戦うというものを前提としてない。
ああ。
強みが違う。
この中で、そうですね。皆さんなんか気になるのあります？
いや、僕ね、だから勉強になるって言ったのはここで、はい、この4つ何にも知らなかったです。
うんうん、へ
ぇ、
三笘薫も知らない。
三笘選手は知ってます、もちろん。選手そのものは知ってるんですけど、はいはいはい、それがトレンド入りしてたんだとか。は
いはい、ああ、そういうことです、
ね。うん。あとその公式ライバルも知らなかったです。お恥ずかしい。
あ、僕公式ライバルは知らなかったです。でもいいハッシュタグですね。
そうですね。なんていうか、うん、トレンドハッシュタグ入りさせるために狙ってちゃんと、まあ、
そうそうそう、評価しても偉そうだけど。
ね、
う
ん、いやでもすごいちゃんとした PR というのが広告だなと思いますね。いやだから勉強になりますよ。
そうですね。三笘選手について一つサービストークを
教えてください。サービストークっていうジャンルもあるんだ。
知らない。
エピソードトークの他にサービストーク。知らない
けど、でも、うん、いや、聞いてくれた人に、ね、うん、極力、へーって言ってもらいたいから。
はいはいはい。
僕、これ公開情報だから言っていいんですけど、はい、僕、見事なお仕事っていう TBS ラジオの番組の、まあ、アシスタントをやっていて、
うん、
それは、元ブルータス編集長で、現、マガジンハウス役員の、西田善太さん。
うんうん、
のアシスタントやってるんですけど、あ、ちなみに見事なお仕事もポッドキャスト聞けるようになったので、ぜひ皆さん聞いてください。僕がたまに、あ、てかまあ冒頭では僕が大体喋っていて、
うんうん、
大体カットされてます。
で、
その番組のディレクターが松重さんっていうんですね。うん、20代の若者なんですけど、うん、背の高い、
うんうん、
かっこいい。
うん、
で、この、松重さんがそのマンションに住んでた時に、
うん、
隣の家の子がしょっちゅう遊びに来ていた、
う
ん、
ほうほうほう。
で、これはもうかなり年齢としては7つ8つ下ぐらい。その子の家はご両親が留守がちで、
うん、
留守がちってのはお仕事で遅くなりがちで、よくその松重さんの家に来てゲームをして待っていた。
うんうんうんうん、
で、この子が薫くんって言うんですけど、
あらま。うん。
つまり後の三笘薫。
はいはいはいはいはい。
で、さらにすごいのは、
うん、
この松重さんの家で、
うん、
当時は暇だったお父さんがよく薫くんの面倒を見ていた。
うんうんうんうん、
で、この、お父さんっていうのが名前が豊さんっていうんですけど、
お
松重豊さん。
お、うん。え、
そう。だから、松重豊と三笘薫は家が隣だったっていう。
は
ぁ。そうそう。
そういう話って、たまに聞きません、はい、あんまりないけど。
聞きますね。そう。あんまり僕もね、言っちゃいけないのも含めて知ってますね。
そうそうそう。
なんかその、このマンションに才能が集まっていたみたいな。
そうで、いつもね、うん、時はそうのことを思い出すわけですよ。
ああ、はいはいはい。
それ多分偶然じゃないよね。
そう、でもあれは切磋琢磨がありますけどね。
あ、いやいやいや、なんていうかな、例えば、例えばじゃあ時はそうの話をすると、
はい、
立地的に上京しやすい家賃帯で、はいはいはい、あの当時はいろいろ行けるまず場所という物理的な立地があって、
はいはいはい、
そこにまずそこで多分選別されるわけですよ、いろんなものが。
そうですね。
でそこに手塚治虫さんだったりとかが行くわけですよ、うん、ある種の必然を持って。
確かに。
そこにその下の世代がこう集まってくるっていうものってあるじゃないですか。で例えばそのマンションも、
うん、
ごめんね、マンションも、うん、あの、うん、まず多分立地があるし、
うん、
行ったら著名な方も含めてある種セキュアな環境じゃなきゃいけないっていう物件っていう、うん、多分一個フィルターがあると思うんですね、
うんうん、
そこでふるいにかけられた上でおのずと何か核ができる素養があった上でその隣でこの人がいたんだよって話がたまに4年に1回ぐらい聞くで、ああ、うんうん、確かにそんな感じしますってなる。まあだからなんだってわけじゃないですけど、だから今の話ってすごいなーっていう気持ちが2割と、
うん
うん、あ、そういう環境にいる人ってちゃんと一つの仕事をするよなっていう。
なるほどね。
そしてそこ環境ないからといってできないわけでは当然ないんですけど、
はいはい、
何かクリエイティブっていうんですかの、
まあ
はいはい、職についてる人はある種一定数そういう人がいるような気がする。
そうですね。なんか確かにまあそのチャンスとの距離みたいなのありそうですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
うん、なんかわかんないですけど、もうそれがちょっとどこかは正確には知らないんですけど、
うん、
世田谷だったかな。でもそのもう3駅外だったら、
うん、
ね、こう逃してたチャンスみたいな
のも
あるかもしれないし、まあ都心に住みゃいいって話じゃないと思うんですけど。
そうですね。
多分それこそ常盤荘とかやっぱり講談社し、特に講談社からめちゃくちゃ近かったわけですよね。で、あれがなんか、わかんないですけど、立川とか国立とかだったら、
うん、
これ距離の話ですけど、
うん、
なんか、デビューしきれなかった人もいたんじゃないかみたいな。
はいはいはい、はい。
その編集者が足しげく通
う
のに、ふさわしい距離だったかどうかとかはありそうですよね。
ありそうですね。
うん。
いやこの話いいな。まあその、今の話で言うと、急行が止まる止まらないとかね。
はいはいはい、確かに確かに。
なんかね、ある種のフィルターっていうか、ふるいにかけられてるものもあるような気がするんだよな。
うん。
わざわざ3駅外に行かない気がするんだよな。集まっちゃえるという、はいはい。なるほど。三笘さん、その、すごいシュートを打ったんですか？
そうなんですよ。めちゃくちゃすごいゴール。もうその、なんでしょう、僕はまあそのサッカーそこそこ好き、これもだから例によってそこそこ好きなんですけど
探求心がない、
探求心がないのでそうそう、でだからスーパーゴールみたいな動画を大学生の時とかにひたすら見てる時期とかありましたけど、
うん、
まあもうそのスーパーゴールですね。その、うん、あのだし、その決めた試合も相手もリバプールっていうすごい強豪チームの、
うんう
ん、カップ戦って言って、まあサッカーのプロリーグって基本的にリーグ戦とカップ戦を同時にやっててですね、
うん
リーグ戦っていうのはまあワンシーズン数ヶ月間戦って、
うん
結果一番勝ってたところが優勝というルール、
はいはいはい、
で、一方カップ戦っていうのはまあいわゆる甲子園と一緒でトーナメントですね、うんうんうん、負けたら終わり、
うん、
でこのカップ戦のリバプールっていう強豪、かなり強豪相手の試合の、
うん
ホームゲームの後半90分に1対1の同点だったところで彼が入れて勝つっていう。
はいはいはいはい、はい。
しかも超スーパーゴールで勝つっていうことをやってのけまして。
さっきのそのなんだっけ、
はい、
ブラックサンダー・リッチがプレミアだっけ、
はいはい、
どうすごかったみたいな話と一緒でさ、その、
はい、
なんかその、何がどうスーパーなの、その距離が長かったとか、ネットの揺れ方がすごかったとか、3対1だったとか。うん、
例えば、距離が長いっていうのは、例えばキック力と精度がすごいとかってことになるじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、あるいはヘディングだったら高さがすごいとかになるんですけど、
はいはいはいはい、
このゴールはですね、割とそのスーパーゴール界でも珍しいというか、
ほう
冷静さがすごい。
相手がじわじわじわじわ来てるのに、ためてためて。
技術と冷静さがすごくて、そう、キーパーまでもう、
うん、
ゴールまで、
うん、
1.5 メートルぐらいの距離の場所で、
はいはい、
トラップして、
うん、
フェイントして、
ほう
シュートを打つ。
はいはいはい。
もうなんか、どれぐらいこうなんか、そこでフェイントするってポイントなんですけど、どれぐらいそこでっていう感じかっていうと、そのリプレイ見るとわかるんですけど、うん、多分何百試合と撮影してきたプロのカメラマンがみんな、フェイントに騙されてるんです
よ。ああ、面白い。
そう、絶対今、このタイムでシュート打つっしょってタイムになったから、うん、カメラがそのボールの行き先の方に振るんですけど、
うんうんうん、
まだ実は三笘が持ってる。
ね、それ、はい、すごいね。
すごいです、本当に。
いや、面白。あと我々が何気なく見てるカメラワークって、
うん、あ、そうそう
そう。そういう技術の結果なんですね。
そうそうそうそうそう。
いや、面白。ちょっと見ますわ。今の伝わりました。よかった。あの、
はい。
ブラックサンダーの時は何も伝わらなかったけど、なんかすごいんですよ。
そうですね。三笘、そうですね。三笘、リバプール戦とか出てくると思います。
あ、わかりました。ちょっと、じゃあ、見てみます、この後。じゃあ、どれに。
はい。そうですね。今日の三つ目のハッシュタグは、
うん。
ハッシュタグ、三笘さんで。
はいはいはい。いない。異論はないです。
はい、というわけで、四つ目ですね。はい、これは、抽選で選びたいと思います。
はい。
はい。ガサガサ。はい、引きました。これは、応募があったポッドやつですね。いきます。はい、ポッドキャストネーム、ナーニャさんです。
ナーニャ
さん。柳下さん、今井さん、いつも家事をしながら楽しく聞いてます。先日、4歳の息子が手品をしたいと言い出したので、
うんうん、
本屋さんに手品の本を買いに出かけました。
うん、うん。
でも、手品の本が1冊しかなく、大人向けだったので、泣く泣くネットで探すことになりました。そういえば、テレビでも手品を披露する番組もあまり見かけなくなりましたね。柳下さん、今井さんは手品できますか？手品需要って減ってるんでしょうか？ということで、ハッシュタグ手品です。
確かにしかないわ、このお便りには。
はい、これはもう捨てポッドキャストネームですね。
どういうこと？どういうことよ？
手品だからなーにゃ。
どういうこと？
え、手品なーにゃって知りません？
お、知らないのにそれ。
山上兄弟っていう、
うん、
その小学生の兄弟が、
うん、
手品でテレビに出まくっていた時期があるんです。
へぇー。
で、二人のその決め台詞が、
うん、
手品ーにゃ。
それ、いつぐらいですか？
もうでも10年以上前じゃないかな。
はぁー。ね、だからといって、捨てポッドキャストネームってことないんじゃないの？ナーニャさん、これからもナーニャで、
捨て品
以外でも送ってくれるかもしれない。
あ、そうか。じゃあ、捨てじゃないですね。これ用に作ってくれた大事なポッドキャスト。
あ、はいはいはい、あ、そう言ってくればいいんですよ。はいはいはい。ちょっと本題からずれるけどさ。
はい。
家事をしながら楽しく聞いてますって最高ですね。
そうですね。嬉しいですね。
うん。僕はここを目指してた。
朝ドラと同じ位置ってことです
か？そうです。そうではない。
朝ドラは家事をしながらでも内容がわかるように、あのナレーションが設計されてるらしいです。
はいはいはい。いや、あの、僕がそうでもないと思ったのは、
はい、
朝ドラは毎日やってることが大事な気がするんですよね。
ああ、はいはい、そうですね。
時計代わりに使えるというのが、
うんうん、
我々は今2週間に1回だから、ちょっとそのもう少しなんか特別な何かの模様替えぐらいの感じかもしれない。
はい、うん、うん。
でも言わんとすることはそうです。
はい。
なるほどね、手品ね。まず質問から答えるか、手品我々できるのか。
はい。
僕は、
できそう。
ね、いや、できないですね。あの、手品っぽいことは、多分、今、タバコがあったら、タバコで何かやるとか、
はいはい、
トランプがあったら、トランプで、なんか、これはできそうだなとかはあるんですけど、
うんうんうん。
でも、いわゆる手品ってさ、ちゃんとこう、手品をやるつもりで準備してる人もいるじゃない？
はいはいはい。
そういう意味ではできないな。うん。あとやっぱり手品って、あの、種がもちろん大事だけど、
はい。
演技と修練が多分一番大事ですよね。見せ方のプロデュースというか。
はいはいはい。
やっぱそのレベルではないなと思って。なのでできないですね。
でも僕、 東京大学記述部出身の人にじっくり話を聞いたことがあってですね。うん
うん、はいはいはい。
すごい面白かったんですけど。
うん。
手品、この話したことある、やんさにあるかもな。
なんかでっかいトランク持ってる方ですよね。
それは違います。誰ですか？
なんかあの、レノマのでっかいトランクを持ってて、その人東京大学のなんか、はいはい、東大出身の手品師さんだった気がするけど、違うか、その人じゃないか。
え？あ、違う。
あ、まあまあまあ、それそれで。
世界で、その、うん、手品強豪国ってどこだと思います？
ああ、面白いな。
二つあるんですよ。
一つトルコで、
はいはい、
二つ目が、アメリカ。
ああ、面白い。なるほどね。
うん、
でも多分考え方に合ってて、うん、実際は、スペインと韓国なんです。
へえ、面白。
そう。で、
面白、
全く、うん、全く戦い方が違うらしくて。
うん。
韓国はもう超テクニカルな
の。ちょっと僕の、今考え方言ってもいい？
はい、はい。
トルコとアメリカって言ったのは、二つ、はい、それぞれ理由があって、トルコは、テーブル手品が強そうだと思ったんですよ。目の前に人がいて、はいはい、目の前でできる手品みたいな場所が結構多そうだし、うん、そういうのが発達しそうって思ったの、うん、国を考えてトルコかなと思ったんですね。でアメリカはショービジネスの、うん、まあラスベガスとか発表の場が大舞台があるから、
うん、
それに向けて手品のあと手品の種を売る作家とかもいるみたいな話を聞いたことがあるから、
はいはい、あります、あります、
大舞台があるからアメリカが先進国なのかなと思ったんですね。
なるほど、まあ言ったら儲かるから、
まあ儲かるから、才能が集まるから。
うん、
で、はいはい、で韓国のテクニカルってのはどういうことですか？
なんかね、その僕も詳しくはあれなんですけど、その韓国のすごい手品、
うん、
世界大会があるんですよ。大体どっちか優勝するらしいんですよ。
へえ、うん。
で韓国の手品は、うん、なんとなく種はわかるんですって。
ほうほうほうほうほう。
ただ、その、いやでもそれやるって凄すぎないっていう技術。
へー。
をマジでやってくるのが韓国らしい。うん、割とリズム。
うん、うん。
だからその、技術に送られる拍手みたいな。
はぁ。
で、スペインはマジで魔法みたいなことしてくるっつって。なんか何年か前優勝したやつが、うん、なんか手のひらをみんなに見せて、
ほう。
ステージで。
うん。
で、マジで、なんかそこをこう、手をこすると、
うん、
あ、それ半袖かなんかなんですけど、
うんうんうん、
そこで、で、手をこう、右手、手のひらを見せたのを真下に向けて、
うん、
手をこすると、
うん、
なんか無限にカードが出てくる。
はあ、それがスペイン。
そうそうそう。もうその、マジで何やってるかわかんないスペインで
しょ。え、なんでその2国なんでしょうね。
なんでなんでしょう。まあでも、なんか、まあ、盛んなんでしょうね。ちょっとそこまで僕も聞けてないんですけど。
面白い。
で、なんか、あと面白いなと思ったら、世界大会はもう出たら終わりなんですって、そのネタは。
解析されるから？
そう、マジックが一番やられたくないのがコマ送りなんですって。
なるほどね。
そう、だから、もう YouTube の時代で全部放送されちゃうから、
うん、
もう出たら終わりらしいんですよ。
ね、
そのネタは、つまり、まあ、素人向けには使えるけど。
なるほどね。いや、面白い。なんか、それこそ、YouTube、コイン消すとかって意外に簡単じゃないですか。机の上にコイン置いといて、はい、手の、左手でコップを持って、その左手にコインを持っとけば、
うん。
伏せる、コインの上にコップを置くふりをして、まずチャリンってできますよね。
はいはい。
で、それを相手に見せるふりをして、
うんうん、
コップの下のコインを自分のこの太もものところに落とせば、
はい。
ガラスの底を通過したように見せるって多分できるじゃないですか。で僕さっき、うんうん、多分いつでもできる手品ってそういうやつなんですよ。
うん、うん。
二つコインがあってコップが、ガラスのコップがあればできる手品。
はいはい。
で、それなりに受ける。けど、
はい。
多分そういうのってもう知ってたら何も面白くない世界じゃないですか。
そうですね。
だから本当に手品できる人って、新しいネタをずっと研究してる人ですよね、きっと。
うんうんうん。
今なんかトレンドが、流行りがこうだとか、それをこう、
はいはい。そうそうそうそう。
TikTok とかに出る前にちゃんとできる人な気がするんだよな。うん、手品、いいね。二つ三つ、なんか知らない手品、用意しとこう。
なんかでも面白いですけどね。視線誘導とか、なんか、
あ、
歌舞伎とかも手品っぽいなと思うことあるんですよね。その、
なんか、大見え切るのはズームアップだって言いますもんね。ズ
ームアップ。ああ、そうそう。とか、あと、花道とかで、上げまくってって、その、
うんうんうん、
じゃんって開いて人が出てくる場所があるんですけど、そこって鈴がついてて、
うんうんうん、
それがじゃんってなったら もちろんみんな見るんですけど、うん、鈴が鳴ったら、そこから人が来る合図だから、
うんうん。
で、それでパッて視線誘導をそっちにしといて、でも実際は、板が回転、うん、その、今までみんなが前見てたのを、
どんでん返し。
そうそうそう。普通はそこから人が出てくるんですけど、
うんうん、
そう、普通に、ステージ上、ちょっとこれ、ややこしいな。
わかるよ。要するに、この、音とかで意識を引いといて、はい、そうじゃないところから出てくるって演出はうまいですよね。
そうそうそう。そう。で、それが幽霊だったり、その設定上ね、うんうんうん。そういうこともあって。まあ、なんか、手品もそういうこともあるんだろうなって思います。あとでも、あ、でもその人に聞いて面白かったのは、意外ともう、その器用さのか、器用さとか、その筋力とか、で、かなりなんとかしてる部分もある、と言ってて。
うんうんうんうん、
だその、普通はできない、その、なんていうんですか、例えば、そうですね。だから、イチローが、ホームベースから、ライトフェンス近くにある箱みたいなものにボールを、一球で投げ入れる CM っていうのがある。
へぇ
うん。ですけど、一球、まあ、5回ぐらい投げていくかな。うん、でも、それって多分、一発で成功する、していたらもう手品ですよね。
確かに。
そうそう、みたいなこともあるみたいですよ。つまり、そのもう単純に研鑽の先にある、
いや
そんなこと人間ができるわけないっていうことをやってるから、手品に見えてるというか。
なんか僕がその昔聞いた手品師の人の話は、
はいはい、
4倍早くやれば大体できるって言ってましたね。
ああ面白い、なるほどなるほど。
うん、なんかコインを持ち上げるみたいなことでも、なんか多分4倍早くやれば手品に見えるみたいなことを言ってましたね。
はいはい。
それは技術でしょうね。
はいはい。
修練。
うん。
4歳の子供ができる手品って。なんだろうな、技術。さっきのコップの手品とか絶対できそうですけどね。
そうですね。
あとは、親が協力すればいいんでしょうね。
知らないふりしてあげるとか。
そうそうそう。ナーニャさんがお母さんだとしたら、お父さんに。はいはい、ナーニャさんがお父さんだとしたら、はいはい、お母さんに、その、4歳の息子さんが、とコンビを組めば、桜になれば、できる幅って増えそうじゃないですか。
はいはいはい。
テーブルの下で渡すとか、そういうことも含めて。
あ、なるほど。はい、
うん。で、なんか、同じものを持っといて、お母さんのポッケから出すとか。
はいはい。
お父さんの胸ポケットにこっそり入れとくとか。
はいはい。
そういう、コンビ手品。
ありですね。
ありですよね。じゃあ、三笘さんのシュートの動画と、手品ーニャを僕は、調べておきます。は
い、そうですね。ぜひ。両方、一般常識な。
はい。あと、カニカニ、なんでもクラブ。カニカニ、
まあ、カニトレトレラジオは別
に。カニトレトレラジオ。
はい。はい。
うん。
聞いても耳半分で。
はい、
はい。というわけで、4つ目のハッシュタグは手品でした。ナーニャさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今週以上になります。柳下今井のハッシュタグラジオですね。はい、各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています、
うんうん。
フォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。
はい、
そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送ってもらえると嬉しいです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。